説教は模範となる新井先生です。お願いします。
尊重お読みいただきましたテサロニケの信徒への手紙、しばらく、またこれを学んでいきたいと思いますけれども、このテサロニケの信徒への手紙というのは、紀元の51年に記されたと言われています。紀元51年、そうなるとキリスト教に関係するいろんな文書の中でも最も古い年代に属するものの一つと言われるようです。内容はとても簡潔で短い手紙でございます。とても取り付きやすい、分かりやすいものでございますが、パウロの手紙の中ではローマの信徒への手紙とかコリントの信徒への手紙などがよく読まれていて、この手紙はあまり目立って来ていないようです。で、この手紙の著者は、今も言いましたがパウロ、冒頭にありましたけれども、パウロ、シルワノ、テモテというこの3名の名前が書いてあります。パウロはよく登場する人ですから皆さんもよくご存知です。いつも彼を紹介するときにはお話を繰り返ししているところですが、はじめは熱心なユダヤ教徒としてキリスト教徒の迫害の先頭に立っていた、そんな人でした。それがあるとき、キリスト教徒迫害のためにダマスコというところへ新たなターゲットを求めていく途中、向かっている途中に突然天から響くイエス様の声を聞いて、そしてそこから180度改心をして、以後はおそらく最もと言ってもいいのではないかと思いますが、熱心な宣教者として活躍をした人物です。そしてご存知のようにたくさんの手紙を残し、私たちも今その手紙に学んでいるところです。シルワノという人、この人は使徒言行録にはシラスという名前で登場している人と、同一人物だろうと言われています。エルサレムの教会の中では預言者の一人として、指導的な立場中心にいた人のようです。後にパウロが宣教旅行する2回目の宣教旅行の時には同行して活躍をしたようです。ただコリントに滞在している時にペトロに出会う。そしてシルワノはなぜかペトロに影響を受けてパウロと別れてペトロの方に従っていったと言われています。テモテという人、これはもうパウロの右腕とも目されている人です。2回目と3回目の宣教旅行に同行いたしました。そして良い働きをされます。パウロからは本当に信頼をされて、自分の分身のように信頼を受けていたといいます。で、この3名によって手紙が記されたと書いてありますが、主な部分はパウロが中心に書いたんだろうと推測されています。で、手紙の受け取り手、これはまさにタイトルにもありますようにテサロニケの教会の信徒たちとされています。この教会は、異邦人がキリスト教に改宗した、いわゆる異邦人キリスト者という人たちがたくさん集まっている教会で、この教会という言葉はもともと呼び出された者の集まりというような意味を持っていて、イエス・キリストを通して神様から呼び集められ、キリストの体となって神に属する者とされたキリスト者たちの共同体という意味であります。私たちもキリストを通して神様から呼び集められた者としての共同体である教会に集うものですから、テサロニケのこの教会に宛てられた手紙ではありますけれども、その共同体の一員として私たちもまたこの手紙の受け取り手であるとも言えます。 でこの手紙の内容なんですが、一見するとパウロは自己弁護をしているような内容になっているというふうに言われることがあります。何を彼は弁護しなければならなかったのか。パウロはその宣教旅行というのに3回出かけたということが記されていて、聖書の皆さんの聖書の後ろにも地図がいくつか出ておりまして、そこにパウロが行った旅の宣教旅行の第1回第2回第3回、その行った様子地図が書いてあったりしますが、各地でキリストのその福音を述べ伝えておりましたが、もちろん彼のその熱心な宣教のおかげでたくさんの苦難の中にある人々を救い、神様のもとへと導いていった、その彼の福音は兄弟姉妹たちに浸透していったところであります。しかし彼の働きが実を結べば結ぶほど、それを妬む者たちが出てまいります。ユダヤ人たちもそうですし、あるいはエルサレムの教会にいた人々もその中には含まれるであるでしょう。そういう彼の活躍あるいは働きの豊かさを妬む人たち、あるいは妨害しようとする人たち、これがパウロについてあらぬ噂を立てて彼を非難する、そういうことが起こります。例えばパウロはその宣教活動によって暴利を貪っているとか、あるいは彼はもうテサロニケの教会を本当は捨ててるんだ、見捨てているんだとか、そういったことを変な噂を流したりしたというんです。それに対してパウロが反論して、テサロニケの教会にそんなことは決してないよ、あんなのはデマだよ嘘だよという自己弁護をする内容の手紙を書き送ったという、そういう捉え方をする人がいるわけです。でも昔の手紙の様式というのがあるそうで、そのあたり詳しいことは私などには分かりませんが、そういうものに照らし合わせると、そんな彼が自己弁護をするようなそういう手紙を書いているわけではないというんです。いろんな勧めをしているんだ、ただ単にそれはこういう書き方というのはその古代の手紙の様式に照らし合わせたそんなに特殊なことじゃない、彼はさまざまな勧めをしているのであって、特に良い信仰を育んでいると思われるこの教会に対してさらにその信仰を強めていっていただきたいというような、そういう意図で書かれたものだ、このように理解するのがよろしいだろうというようなことでございます。で今日読みいただきました冒頭のところは挨拶と感謝が記されています。はじめに挨拶が記されておりますが、この手紙の挨拶はパウロの手紙の中では最も短い挨拶となっています。3人の著者の名前が記されて、受け取り人である教会がイエス様にしっかりとキリストにしっかり結ばれているとされて、その教会に対して恵みと平和があるようにという祝福を祈っています。ほんの短い挨拶でも、その短い挨拶からパウロたちこの3人がテサロニケで宣教したということ、そしてこの教会はそこで信仰を育まれてしっかり主に結ばれていたということを示す手がかりにはなっています。でその後2節からは感謝の言葉が述べられます。ここで感謝を述べるのは昔の手紙の書き方、その習慣でありました。パウロの手紙では唯一ガラテヤの信徒への手紙だけは感謝の言葉が一切ないんです。それ以外の手紙には感謝の言葉がたくさん書いてある。ガラテヤの手紙、信徒への手紙にだけ感謝の言葉がないのは、これはガラテヤの教会があまりにも彼を悩ませて感謝する要素がどこにも見出せなかったからだと言われています。逆にテサロニケの信徒へのこの手紙ではたくさんの感謝の言葉があります。どこで実は終わっているのか どこが感謝の言葉の終わりなのか、それがまだわからないと未だに議論されている、そんな説もあります。この手紙半分は感謝なんじゃないか、そんな見方さえする人もいるようです。ではどんなことが感謝されているのか。まずテサロニケの教会の信徒たちが信仰によって働いている、そして愛のために労苦している、さらに希望を持って忍耐している、そのことについて感謝をしています。信仰によって働き、愛のために労苦し、希望を持って忍耐している、これらのことは、まあ、いわばキリスト者の基本的な在り方といいますか、生活態度と指摘される。信仰と希望と愛、略して信望愛などと言われますけれども、そういうものは私たちに与えられている霊的な賜物です。そしてそれを活用する、そういう道を示すものでもあります。つまりこの信仰と希望と愛というのは、私たちにさまざまな具体的な行動を呼び起こす力、そういうものとなっている。単純に観念的なものではなくて、まさに具体的な力として私たちに与えられているものだというんです。例えば信仰というのは、イエス・キリストにおいて示された神の救いの働きに対する私たちの応答です。神様は私たちのことを救ってくださる、愛してくださる、そのことを知って私たちはそのことを信じます、そのことに感謝しますと言って答える、これが信仰というものです。神様の愛に答え、神様とその愛を信じる、そのことによって神様との正しい関係に入れられることを期待しています。ですから私たちの行動というのは、本来は全てこの世的な欲望とか人間的な思いによってではなくて、その信仰によって、その信仰に基づいて決断され、その信仰に導かれたものでなければならないわけです。信仰というものは神様への絶対的な服従を実は求めているからです。そして私たちが宣教する目的、その福音を述べ伝える目的というのは、その信仰によって全ての人がみんな神様に従うようになる、そのことが目的とされているわけです。また愛というものについて、愛というのは、この聖書に記されている愛というのは決して労苦を厭わないものです。パウロは労苦という言葉を主として宣教活動について語るときに用いていますので、ここでは隣人を愛するがために奮い立たされて宣教活動をする労苦ということを意味してもいます。さらに希望というのも、これは忍耐をもって待つということを要求しています。忍耐の元の意味は、苦難のもとにしっかりとどまるという意味です。苦難のもとにしっかりととどまる、苦難というものに押しつぶされることなく、その重荷から逃れないで、その下にあってなお強くなるという、そのような意味です。そのようにして忍耐すれば、その忍耐は新たな希望を生み出します。キリスト者の希望はイエス様を通して示された神様が私たちを救ってくださるという、その働きを確信して、来るべき終わりの時、私たちも神様の栄光に預かるという期待そのものなのであります。その希望のうちに忍耐するキリスト者の生活態度というものも、パウロによっては宣教活動というものと結びつけられています。 パウロがここで感謝をする究極的な理由っていうのは、キリスト者に対する神様の愛と選びというものにあります。旧約聖書においては神様の選びというのはイスラエルの民についてだけ言われていたことです。神様はイスラエルの民を選んだ、ご自分の民として選んだ、これが旧約聖書の中の選びです。でも今やキリストによって全ての人がその救いの対象となる、愛されるその一人一人であるということが示されましたから、神様の選びはその信仰によって理解されるようになりました。パウロはその恵みと福音宣教のためにキリスト者が選ばれているんだということを特に強調しています。そうして選ばれた者たち、つまりキリストを信じる者たちが福音を述べ伝えます。神様が私たちを救ってくださったんだ、その喜びの知らせである福音を述べ伝えるために、あなた方は選ばれたんだ、私たちは選ばれたのだと、そのように言うんです。その福音というのは単に言葉によって語り伝えられただけではないとパウロは言います。言葉によって伝えられたのではなく、力と聖霊と強い確信によって伝えられたと言います。力、それは福音が持つ力、つまり神様の力です。聖霊、それは神様から与えられた霊です。私たちを奮い立たせる力です。強い確信、これは多くの確信においてという意味を持っています。確信というのは理解することによって与えられる確信、そして他人をも納得させる確信と言われるものです。この言葉は充満とか豊かさとかそういう意味も持ちますので、力と精霊とに満たされた全く確信だというふうに言い換えられます。要するに勝手な思い込みなんかではありませんよと。私たちの確信というのは勝手に自分たちが思い込んでいるようなそんなものではないんです。そうではなくて、救いという喜びの知らせであるこの福音をしっかりと受け止めています。心から受け止めています。その受け止めたものは隣人もそれを納得し受け入れるはずだ、私が受け入れられたんだからあなたも受け入れられるはずだという、そういうふうに確信しているということなんです。そう確信するのはなぜならば、神の力が働くから、聖霊の力があなたにも働くから、そういうふうに考えているわけです。テサロニケの信徒たちはパウロのたちのこういう確信に触れた、苦難の中でも福音をだから受け入れた、そしてキリスト者となり、たとえ迫害があったとしてもそれをもうものともせず宣教の業へ関わっていこうとしたわけです。こういう姿勢こそキリスト者の、そして教会のあるべき姿だと信じるパウロは、テサロニケの人々のそうした姿勢を喜んで神様に感謝をしていたということです。熱心なテサロニケの教会のこの活動、宣教活動あるいは信仰生活というのは各地で評判になっていったようです。その評判は響き渡ったと記されています。響き渡る、これは単に知られていくというようなことだけではなく、ラッパが響く様子、雷鳴が轟く様子、そういうものを表します。つまり勢いよく飛び出して前進している、誰にでも聞こえるようにはっきりと伝えられるという、そういうニュアンスです。テサロニケの教会が今まさに宣教活動の中心にさえなっている、そのように言えます。そのような活動、このテサロニケの教会が熱心な福音宣教の拠点となった、活動をする、そういう展開をするようになったのは、もちろんその前に パウロたちの宣教の技があったからであります。彼らがどんな言葉をそこで語ったのか、初めに語ったのか、それはわからないんです。でもその熱心な言葉にみんなが耳を傾けた。そして受け入れる人たちがたくさん出てきた。それまで異教の神に仕えていた、あるいは神様なんていないよ、そんなふうに考えていた人たちが心を改めてキリスト者となっていった、そういう事実があります。そういう言い方をすると、まあ、パウロたちの功績だけがクローズアップされて、その働きが注目されてしまうんですが、私たちが学ぶべきなのは彼らが何をしたかということよりも、彼らがテサロニケを訪問して語って、そしてその結果そこで福音を受け入れた人たちがいた、そこに教会ができたという事実です。つまり福音を述べ伝えるべきキリスト者が自ら進み出て語るということによって、多くの者たちが知らなかったのに出会えた、そして受け入れるきっかけができた、受け入れた者が大きな喜びに包まれたということです。語られた福音が単に言葉に頼るものであったならば、多くの人がそれに引き寄せられるというようなことはなかったかもしれません。人間の愚かな知恵に頼らず、ただ神の力、自らのうちに働く聖霊の働きを信じて、何よりも確信を持って福音を述べ伝えるとき、多くの人がそれに耳を傾け、それを受け入れるのだということを改めて思いました。私たちは皆その福音を述べ伝える力を、確信を授けられています。なぜならば私たちがそれを信じているからです。そして私たち一人一人にその聖霊の助けがあるからです。この世的な知恵に、思いに頼りすぎるようなこと、あるいはそのためにこの世に引き止められてしまうようなことがなくもないのですが、救いを必要としている、たくさんの求めているたくさんの人々が私たちの周りにはいるのだ、そのことを思い起こしながら、私たちもそれぞれの現場に使わされているその自覚を新たにしながら、喜びと感謝を持ってその生き方を通して福音を明かししていきたいと思うのであります。一言になります。主なる神様、暑い中でありますけれども、こうして多くの兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができました。幸いを心から感謝いたします。私たちはあなたによって救われた、その喜びと感謝を持って、そして何よりも確信を持って、聖霊の助けにより私たちもまた御言葉を述べ伝える、そのような働きへと誘っていただきますように、心からお願いいたします。たくさんの方々がすぐる日の災害で困難の中に置かれていることを思います。どうぞあなたの御手を差し伸べていただきますように、また私たち自身にもなすべき働きをなさせていただきますように、必要な知恵と力を増し加えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。